のジョイトーズポッドキャストは特別企画、ジョイさんが生け花に挑戦です。
ジョイトーズポッドキャスト、
びっくりしてると思いますけど初めて先生って呼ぶかもしれないけど、ミカさんでいい？こんにちは
こんにちは先生はこの方、華道家の池坊ミカさん。池坊は室町時代から続く生け花の流派で、日本で最も歴史がある華道のお家元。ミカさんはこの華道のお家元に生まれ、幼い頃から生け花に親しんできたんですって。
ミカさんとも何十年って言っていいのかな、多分結構長く、
そうですね、
もう多分20年とか、できた頃から20年ぐらいで、多分初めてこんな興味があるって、
いや本当びっくり。
でもちょっと話すと、うちのビジネスパートナーの林っていうのがいて、
はい、
彼が沼津クラブっていうリゾートを買って僕に投資させて、
はい、
そしてお茶室がすごい古くて有名なとこがあるので、
はい、
そこお茶室買っちゃったからお茶勉強しなきゃなって言って、で
最近の話なんですか？
最近1年半前ぐらいなので僕も投資することになって、でお茶は、まあ、周りにいろいろあって日本に14年ぶりに2年半戻ってきて、すごく日本文化満喫してたんだけども、でお茶を覚えたいっていうので僕奥谷さん紹介したのね、
はい、
でうちの林さんは上位も一緒にやってって言われて一緒にお稽古始めたのね、
はい、
そしたら、まあ、彼もやってるんだけど僕ハマっちゃって、
はい、
そしてそのお茶の目線で結構日本を見るようになって、で去年の5月に外国から人呼ん で、
はい、
で1週間半日本ツアーして、その時利休の目線と空海の目線で全部日本を説明して歩くというのを教えなきゃいけないので勉強したのね。そしたらなんかこうお茶とか習字とか着物とか全部つながってることがだんだん分かってきて、
はい、
それで最近ハマってお茶を中心として周辺を全部こうどんどんどんどん深掘りするっていうのはこの半年1年ぐらいで、
はい、
でこの間エンジンの回で、あ、ミカさんそういえば、で僕お花生けたこともないし全然分からないので、
はい、
とても初心者なのでちょっといろいろこうファミリーの話とお花の話と、
はい、
それとこうなんかどういうふうに勉強すればいいかっていうのを少しアドバイスいただけるなと。
いやもうなんかね、長い長いお付き合いの中で初めて日本の伝統文化とか言葉を、ワードもお聞きしたので、こういうご縁があってすごい嬉しいです。
先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっとお手元のパンフレットにはまとめてあるんですけれども、うちは華道家元池坊と言いまして、まあお茶なさってらしたらお分かりかと思いますけども、いくつもの流派があると思うんですけども、いけばなもすごくたくさんの流派がありまして、まあなんとか流さん、なんとか流さんとあるんですけども、うちはその華道の家元なので流をつけない、池坊流ってつけなくて華道家元池坊なんですね。でうちはもともと池坊ありきではなくて、京都にあります紫雲山長宝寺というそのパンフレットのこのお寺の住職がこの華道家元池坊の家元になるというお約束事がありまして、でもともとその紫雲山長宝寺っていうのは皆様には六角堂って、屋根が六角形なので六角堂って呼ばれてて、京都の中心にあって、で昔はあの人間の中心っておへそじゃないですか。で昔の京都の中心が六角堂だったんで、今も六角堂の中にはへそ石っていう石が置かれてる、
この写真、ね、
そうなんですよ。なのでぜひ次回は京都いらしたら六角堂も見ていただきたいんですけども、はい、いいですね、でその六角堂の住職が華道の家元になるということで、いけばなってその仏様に備えるお花、公家からなったと言われてまして、で医療とかがなかった時にその祈りを込めてで仏様にお花を捧げるというところから、六角堂の信仰を背景に生け花が成り立ったって言われてまして、でこのパンフレットにもありますけれども、池坊には立花、昇華、自由花って3つのスタイルがありまして、でもちろんなんか全てを勉強していただきたいんですけれども、今日は生まれて初めての生け花体験ということで、はい、入り口ということで自由花を勉強していただきたいと思います。で立花を昇華っていうのはすっごいいくつものお約束事があって、自由花っていうのは本当に文字通り何の約束事もなくて、ご自分のイメージとかテーマを決めて好きに自分の中想像の中で生きていただくっていうのが自由花です、
はい、
でなんか今日はもう花材を決めさせていただいたので、ちょっとこう春らしい元気になる花材で受けさせていただきます。
ここからは池坊美香さんによる池マナ講座をお届けします。言葉や音を聞きながらどんな作品が出来上がるのか想像しながら聞き進めていただけると嬉しいです。まずは先生がお花を生けながらデモンストレーションをしてくださるそうです。
体験なのでこう分かりやすく自由感しやすい線面点という花材を選ばせていただきました。で、線なんですけれども今日はこのくねくねしてるスネークアリウム、蛇のようにくねくねしてるのでスネークアリウム、
アリウム、
アリウムという線のものと、はい、面はこのゴッド、
ゴッド、
ゴッド、はい、で点はよくご存知のかすみ草。この線面点を使ってで主役にこのラナンキュラスという大きな花を主役にしまして、うん、自由花って主役があってあとは脇役があってで線と面と点を上手にご自分のバランスでいけるという感じなんですね、
はい、
なので主役だけは今日はラナンキュラスというこの大きなお花、
はい、
で脇役はスプレーバラっていういつもご存知のバラのちっちゃなものでこれもよくご存知と思いますけどスイートピー、これを脇役にしていただいてであとはさっき申し上げた線のスネークアリウムと面のゴッドと点のカスミソウを使っていただいて自由花の約束ごとは最後この出来上がった時に正面から見てこの花器から見えるこの足元っていうんですけれども剣山のところ
自分の手前が正面なんですけど、はいはい、
がこの足元っていうんですけれどもこの足元がバラバラにやっぱり生けてしまいがちなんですけれどもまあできるだけ揃えて生けていただいてこの足元が綺麗に隠れるようにっていうだけなんですよ、うん、約束ごとは
で下が隠れるっていうのはこの下の茎のとこがあんまり見えないようにする
それでも一番最後でいいです
最後
一番最後に隠す
それ仕上げのところでいいんですね、はい、
お茶どうですかなさってて
楽しいけど日本語が苦手なので結構手書きの箱書きとかあの日本語が結構こうたくさんあるのが辛いのでみんなより10倍ぐらいエネルギーかかってるのと、
ええ、
ただハマり症なので、
ええ、
深くて楽しいし今までいろいろ覚えてたものがだんだんつながってくるのは楽しいかなで週 1,2 回着物着てるし
あじゃあそこからお着物にも払えたんですか、
うん、そうまだ本当に初心者だけど着付けの稽古したり茶色の稽古したり、ええお習字の結果したりなんかいろんなことやってるんだね
あじゃあお着物もご自分で
今も自分で出てる
うーん本当にハマり症でいらっしゃるんですね
そうなんですよ
でまずはちょっと途中で見ていただいたら主役と脇役のスプレーバラだけ今使って、うん、まだスイートピーは使ってないですで面は使いました
頭の中ってどんな感じで見るんですか
一番なんか自由化するときに行けやすいイメージは例えばなんかご自分でテーマを作って、うん、春とか例えばお家のどこに行けようとか、
はいはい、
誰にプレゼントしようとかちょっと具体的にイメージしていただいた方が
なるほど、ね、
お花行けやすくなると思います
でやっていきながらだんだんまた
そうですねだいたい行けていくと変わってきますイメージ
なるほどね面白いね
でこういうものももう本当に長くこのままの面白い形を使っていただいてこのまま長く使っていただいてもいいですしあの短くしていただいてもいいですし、本当にあのお茶もそうだと思いますけれどもお花も生きてるものを扱うので、うん、同じものが二度とないので、うんうんうん、自分がどれを生かしてあげるかっていうとこなのでで
こういう生け花だとお花ってどのぐらい長く飾っとくんですか？お茶も1回で終わっちゃうじゃないですか。
生け花店とかもだいたい2日間で入れ替えなんですけれども、毎朝確認して空調だったりして枯れてたりとかするので、毎朝同じ花材を持ってきて、でも向きが違ったり枝が違ったりするので毎日変わったりします。
なるほど。
なのですごくお花はメンテナンスは大変です、ね、
この間あの当時でみんなの前で生け花してる先生がいたんだけど、
はい、
やっぱりすっごい集中されててだからお茶のお手前みたいな感じで、
はい、
なんかそれもパフォーマンスみたいな感じがしたんだけども、
はい、
それもやっぱりそうなのそれともそれは珍しいのかなこう生けてるとこを見せるっていうのは
デモンストレーションとしてお見せすることは結構ありますね、
うん、なるほどね
あとやっぱり海外の方はなかなかそのアレンジメントみたいな足していく美しさの方が割と最初は分かりやすいので、いけばなってどうしても引き算の美学というか空間の美しさみたいなのもお勉強していくので、最初はやっぱりちょっとこうアレンジメントみたいなから引き算になっていくっていう方が多いですね。アレンジメントとかされたことあるんですか？
ないです。でも今ちょっと短くした方がいいっていうのはこう置いた時に他の花との関係性でちょっとやっぱり下げようってなった。
そうですね、自分の感覚ですね。で、あの絨花って本当に誰一人同じ花器に同じ花材、お花の材料なんですけども、誰一人同じもの同じ作品にはならないので、それがすごいまた楽しくもあり、お勉強にもなったりするんですけれども、で、このかすみ草も私も今短く切ってますけれども、大きくして束にしていただいてもいいですし、このままちっちゃいままたくさん使っていただいてもいいです。いやでもなんか嬉しいです。
本当
でなんか一人でもなんか今まで生け花に興味がなかった方が生け花をしてみたいと思ってくださるのって、で、あのしてみていただいてやっぱり生け花興味ないやって思われる方がまだなんか触れてもいないのに生け花ってなんか多分お茶も最初ってなんか敷居が高いとか思われませんでした？
思いました。
でもやってみたらすごいハマっちゃったわけですよね。なんかそういうのってあるので、なんかこういう機会に生け花してみたいって思ってくださるの嬉しいです。で、ご自分のお稽古が終わったらお茶もそうだと思うんですけれども、目の前のものをお片付けします。
さあ、先生の作品が完成しました。
私はちょっと低めにちょっと足元隠れるように、このゴッドの葉とかすみ草でこの足元を隠して、スイートピーは本当にこう差し色でちょっと優しい感じに見えるようにして、あとはこの黄色いのは
隠れてる感じで、
はい、でかすみ草を全体にしてちょっとこう春らしい華やかな優しい作品を生けました。まずはこんな感じで生けられますよってご提案しましたけど、はい、これは今一瞬で忘れていただいて忘れていただいてご自分の作品を作り上げていただく方が、重化としてご自分の作品が生けられると思います、
はい、
気をつけていただくのはこの最後に生けてるところだけ見えないようにしていただいたら、はい、あとはもうご自分の自由な発想で
難しい
生けていただきたいと思います。
はい、ここからはジョイさんが生け花に挑戦します。与えられたお花は先生が使ったものと全く一緒のもの。さて、ジョイさんはどんな風に花を生けるのでしょうか？
いきなり初めて切るのも怖いよね。
やっぱり結構男性の方が慎重です、切るの。
なんかメタファーがあるのかな。
なんか優しいんじゃないかなと思って。で、女性の方が割と思い切りがいいですね。
それ、ミカさんの性格だけじゃなくて女性全般のことなの？
多分、きっと女性全般です。そうなんです。そうやって見ていただいて、くるくるこうやって回していただくとちょっと表情が違ったりするじゃないですか。 どこを正面に振るかとかも、
当たり前のところを正面しなくてもいいのね、
はい、
あとこれをどうするかも決めなきゃいけないのね。
そう、もちろん刺した後に切っていくっていうのもありますし、前もって切っていただく。
でも本当に選択肢が多くて難しいね。
そうなんですよ、自由化って本当に難しいんですよ。じゃあ自由にどうぞって本当に難しいなと思って。
でもとりあえず始めないと始まんない。こういうのは切っちゃうの普通、
はい、切って大丈夫です。その辺は
これはどうするかなんだよね。これも普通切っちゃう。でも残してるよね。
残してる方もいらっしゃいますし、うん、切る方もいらっしゃいます。
なるほど。
でも早いですね。割と男性結構じっくり、
女性っぽいのかな、僕
決断が早いんじゃないですか。 あとイメージが早いのか異常にせっかちなのか
両方かな。
でもちろんあれなんでしょう、この葉っぱも取ってもいいんですよ、邪魔だったら。
あ、なるほどね、
ええ、
でも取っちゃうとこの子のバランスが、
あの出来上がった後に取ってくださってもいいですし、
それかもちょっと短く。
でも生け花体験しましょうってお話ししてから早かったですね。
ああ、そう。いや、せっかちはせっかちなんだよね。だから僕もなんかこう、茶人は茶尺を削るって言ったら茶尺ワークショップをセットしてみんな呼んで、みんなで茶尺作りに京都行ったり、なんかねどんどんそっち行っちゃうんだよね。いや、時間がないのもあるよね。もうこの年で始めてるから、なんかこう 普通のスピードでやってると全然。
でも人生100年時代と言いますからね。
はい。でもなんかそのぐらいかかりそうなんで。
でも生け物されてる方ってやっぱり生け物ってイメージしたり、あと手とか使うので、
うん、
あのものすごい認知症予防にもなって。
ああ、そうなんだ。あ、
ものすごい年齢を重ねてらっしゃる方もすごくお元気で。
でもそうだよね。手使うの大事だよね。
そうですね。あとやっぱり教え子さんとかとコミュニケーションを取ったりするので。
うんうん。まあそっか、教えてる先生も多分。
そうなんですよ。ご自分が認知症になってられないんだと思いますけどね。
ああ。
スムーズですね。
なんかお茶の時はなんか外に生きてる花をただ投げ込んだように見せるっていうのが言われてるけど、こっちはもうちょっとこう演出があってもいいんだよね。
そうですね。自分がその与えられた花をどう生かしてあげられるか、
うん、
で多分お茶花はどう空間に自然のままの姿で置いてあげられるかじゃないですか。 だからその辺は違うかもしれないですね、う
ん、だからなんか長次郎なんかはもう自分を消す、アーティストを消して自然だけ残るみたいなのが一部ゴールだったりするから、はい、それとまたちょっと違うんだよね。
そうですね。
男の人と男女比率どんな感じなんですか、お花って。
もともとはちゃんと一緒で男性が始めてるもんですけれども、でやっぱり時代とともに女性が増えて、いけばならば女性のお習い事みたいな時代もあったんですけども、うん、今やっぱり結構男性で同じように日本の伝統文化に今まで触れたことがなかったっていう男性が、いけばなってしてみていいですかみたいなお話があって、いけばなされる方も結構いらっしゃいます。
なるほど。だからこの間女性は減ってるけど男性増えてるって書いてたね、お茶も。あとはあれだよね、僕の勝手な発想なんだけど、あの花嫁稽古みたいな売り方すると、ね、なんか今の子は逆に反対しそうな感じで、なんかうちのお茶のコミュニティの中でもやっぱり花嫁稽古でやってて行き止まっちゃってやめちゃった子たちが、なんか仲間とみんなで楽しくやるとまた復活してるっていう子もいるんだよね。だからやっぱりコミュニティのアクティビティのお茶だったらいいけど、なんかただお稽古だけやって何のため、お母さんのためにとかお父さんのためにやってるのが嫌だったんだろうね。
いや、そうですね、でも花嫁修行っていうのもね、
そうだよね、今ゴールじゃなくなってきてるよね。
うちもなんか最初はちょっとお稽古でしてたけれども、いけばな面白いって言って、あのもっとこう本当にいけばなだけのお勉強するうちのなんか授業に入られたりとか。
あ、なるほどね。
そしたらなんかやっぱり歴史も勉強できるし。
そうだよね。
なんかそのお習い事ってお茶もそうだと思うんですけど、そのもの自体だけじゃなくて、その日本の伝統文化のこう大まかなところとか、言葉遣いだったりとか礼儀作法だったりとか、こういろんなものを学べるじゃないですか。
終わりました。
じゃあお片付けちょっとしましょうか、
はい、ジョイさんの作品が完成したようです。
じゃあまず触っていただいて、はい、ご自分のイメージとかテーマとかを、
なんとなくこう上に行ってるのか、ちょっと偏ってる、あのアンバランスな世の中と自分をなんかこう今の自然として表現できないかなっていうのをやって、ちょっとなんかこうこういうアングルかなっていうのと、
はい、
あとはこう線はなんか迷ってこう横に行ってるような感じで、迷いと偏ってるのをこう少し自然に美しくできないかなっていうのがテーマ。
でいかがでしたか。
で、でやっぱりちょっとここがデンスすぎるかな、密度がちょっと濃いし、想像してたかっこよさが出てこなかったっていう感じ、でやっぱりちょっと濃いのかな、ここが詰め込みすぎちゃった感じがする。
あとは何かありますか。
そうだね、だからなんかこう形を作ろうとして埋め込んじゃったら、こうなんかこう固まっちゃった感じがちょっとマイナスで、多分この真ん中の花の数がなんか3分の1少なくてもいいのかなっていうの、葉っぱも3分の1少なくてもいいかなっていう感じはするし、あとこの霞もなんかボテッとなってて、もうちょっとこう雲のようになってても綺麗だったかなっていう。
私の感覚はすごいいいバランスだなと思いました。でそれはなんかご自分のテーマ通りちょうどいいバランスじゃなくて、アンバランスさんのバランスがすごくいいバランスで取れてるなと思って、おっしゃってたようにいけばなってちょうどいいバランスっていう方が良くない、良くないっていうか当たり前なので、やっぱご自分の思うバランスっていうのがすごい自由化には大切だと思うので、 そういう意味ではすごく自分の表現方法としてはすごく綺麗に入ってらっしゃると思います。でこの私の作品を見た後ってやっぱりすごく似てくる方が多いんですけれども、もう全くやっぱりご自分の作品としてアラナンキュラスという主役を使いつつ、スプレーバルも思い切って低めに使われたところとかもすごくいいアイデアだと思いますし、あと本当にテーマでおっしゃってたように、このご自分のおっしゃるその線のこの曲がりもご自分のイメージ通りなんじゃないかなと思って、でその点もね、ミッシュス使い方もあるんですよ。でもあえてまあこちらをちょっとこう外に出す感じにされたとことか、まあ、こちら側の奥のかすみ草の間に空間があるところとかは、この線の空間使いがすごくよく逆にこう目立って綺麗にこの空間が出てると思うんですよ。空間があるからこそのこの密な感じがすごくよく出てって、密の中にある黄色のバラだったりっていう見せ方もすごく綺麗で、まあえて言うなら、まあ、もうちょっと葉っぱ取ってもいいかなと思う、うん、まあこの2枚ぐらいですね、でも取ってもいいかなと思うぐらいで、このままでも全くうるさいみたいなのはないですね。だから私は割とこう引くことって難しいので、作品として仕上げた後に省いていく方が多いんですけれども、まず割と最初から省いてらっしゃってることにも驚きましたし、出来上がりもシンプルかつすごく空間の使い方が上手だなと思って、まあ、すごい驚き驚きぐらいすごくいい作品になられたと思います。
ありがとうございます。
やっぱ圧倒的にその線と空間の使い方ですかね。やっぱりそのお茶とかされてるから空間にすごく意識されてらっしゃるのかわかんないですけども、省く力はすごくありだなって思いました。うん、もっとなんか悪戦苦闘していただきたかったですが、はい、思いがけず、
はい、
スムーズに素晴らしい作品になってしまいました。
はい、すいません、ありがとうございます。
ありがとうございました。
楽しかったです。
はい、
それぞれの作品の写真はブログに掲載しておきます。頭の中で完成したいけばなと答え合わせをしてみても面白いかもしれません。番組ではオリジナル NFT を無料でプレゼントしています。ご希望の方は特設サイトにて次の問題の答えを入力してください。室町時代に始まったとされ、日本で最も歴史がある華道の流派は何という名前だったでしょうか。大文字半角英数字でお答えください。サイトのリンクは番組詳細欄に記載しています。また変革コミュニティのメンバーは答えをお店サイトで入力してください。正解された方には100変革をプレゼントします。
デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けています。これから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています。番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。
Web3 is here. Join us. Join the first penguins.
New Context Designer. Digital Garage.